皆さんこんにちは、袴田真由子です。さあ今回は島田高校の下田愛菜さん、島田商業高校の小田みちるさん、金谷高校の石山誠也さん、島田商成高校の福井幸人さんにスタジオに来てもらっています。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
今回は島田工業高校の青井幸喜さんはお休みです。さあそんな中ですけれども、今回はですね、株式会社紀文食品静岡工場にお邪魔してきました。紀文食品は昭和13年創業、静岡工場は昭和45年に設立されました。かまぼこやはんぺん、伊達巻きといった水産練り製品や餃子などのお惣菜を製造している会社です。工場長の鹿島和重さん、業務管理課長兼労務管理課長の石黒邦弘さん、製造二課課長の峰尾和弘さん、品質管理課課長の佐藤光信さんにお話を伺いました。取材には島田工業高校の青井さんも行ってくださいました。それではまずはですね、伊達巻きと餃子を作っている工程を映像で説明いただいた後、試食を用意していただいたので、その時の様子からお聞きください。
じゃあここで一旦ですね、今見ていただいた商品のですね、ちょっと試食をしていただこうと思いますので、ちょっと今準備しますのでお待ちいただけるでしょうか。
どうぞ。さつま揚げが2種類、玉ねぎ天っていうの、はい、であとは伊達巻き、先ほどビデオで見た伊達巻きになって、もう一つが今餃子。
ふわふわ、本当にふわふわで、びっくりするぐらいふわふわで、本当に伊達巻きがパンケーキみたいな感じでふわふわで、びっくりしました。本当に
美味しかったです枝豆の味と食感と、あとタコがちゃんと食感と味残ってて、
これが商品がタコ天という商品なんですけれども、これもですね、タコの混ぜるタイミングをですね、全体が混ざるようにと、あとその食感を殺さないようにっていう、最後の粗混ぜのところですね、その辺をちゃんとルールで決めてまして、食感がですねきちっと残って風味が、豊かになるような形で、生産しております。はい、餃子も含めてですね、そのままでも食べられるような形になってます。ただ温めた方が美味しいので、餃子なんか一度焼いていただいてるんですけれども、一度すべて加熱されてます。で、白はんぺんなんかもですね、知らない方多いんですけれども、あれもそのまま食べることができますんで、サラダなんかにね入れていただいても、そのまますぐ食べれるんで非常に、美味しいんで、ぜひ試していただければと思います。
玉ねぎですね、一番好きなのは玉ねぎですね。練り物の感じと玉ねぎの味とシャキッとした感覚で結構分かれてて面白いし美味しいです。
タコ天がすごく美味しかったです。なんていうか、タコの香りがなんというかしてて、すごいタコが私好きなんですけど、それがすごい良くて美味しかったです。
カステラで、
カステラで、伊達巻きです。伊達巻きです。ちょっと大きさも大きくてお得な感じがします。
驚いたことは、なんか伊達巻きを作ってる過程で巻くときだけなんか手作業でやってたのが、それがちょっと驚きました。
他社さんがですね、機械巻きしてるところもあるんですけれども、弊社の伊達巻きがですね、食べていただいた通りかなりちょっとふわふわな状態だと思うんですけど、やはり機械化するとですね、どうも伊達巻きが割れてしまうというようなことがありまして、この辺は手巻きで形をしっかり作るということにこだわって、弊社はやらせていただいております。はい、
その伊達巻き その明らかに空気が、そのパックの空気が抜かれてるような感じがしたんですけど、それなのにさっき食べたときすごくふわふわしてたんですけど、それってなんでですか？
発泡技術というものですね、製品に空気を抱かせて、焼き上げるというところで、食感、ふわふわした食感が、出ております。はい、
一ラインでどんぐらいの人数を使ってやってますか？
今召し上がっていただいたさつま揚げとか餃子とかラインによって人数が違うんですけれども、まあ概ね5、6名のところもあれば、伊達巻きのように10人ぐらいかかるラインもあります。はい、
食品を長持ちさせるためにしていることっていうのをお願いします。
はい、食品を長持ちさせるためにということで、我々の食品はですね、ハサップという、手法を用いて、製造しております。具体的に言うとですね、あの加熱の時に90度以上の加熱をずっとしていれば食中毒菌は全部死ぬよっていうような形でですね、そういういろいろな工程ごとに、危害を分析しまして、それをすることによってですね、商品の賞味期限を持たせる、それからあの健康障害を抑える、そういったような、手法を用いまして弊社の製品は、生産しております。このハサップ自体がですね、もうあの食品業界で法制化されてますんで、どの、食品業界もこういった形で作ってはいるんですけれども、弊社の方はですね、割と早い段階からそれを取り入れまして生産をしております。
最初の方の説明で工場が全部関東の方にを中心として建ってたと思うんですけど、なんで関西には工場を作らないんですか？
はい、関西の方にはですね、紀文の西日本という会社がありまして、今はですね、分社化されております。で、関東の方にですね、工場が3つあったんですけども、まあ、理由がですね、大きく2つありまして、まず紀文食品がですね、できた、立ち上がったのがですね、関東にあったということと、あと関東地方、首都圏にはですね、人口が多いということで、お客様、多くのお客様にですね、支持をいただいているということで、関東を中心にですね、活動していると。で、この紀文食品の静岡工場は、中京圏ですね、名古屋とか静岡とかの方のお客様に対してですね、商品を供給している役割でですね、活動しております。
作るときとかのこだわりって何かありますか？
先ほどの説明でもありましたけど、やはり疑わしきは出荷せずってところで、とにかくおいしいもの、安全安心食品、そこにこだわっております。お客様の口を預かるということは命を預かることなので、その思いを持って生産に励んでいます。
ここでその働こうと思ったきっかけっていうのは何ですか？
はい、私はですね、学校で学んでたことがバイオテクノロジーの方に特化してたので、生化学の方で、で、陸上のバイオテクノロジーと海洋のバイオテクノロジーを考えたときに、将来的なさらに伸びるんじゃないかと思ってたのが、私の頃ですよ、就職の頃に思ってたのが、どちらかといって海の方がね、はるか陸地よりも多いので、大きいので、もっともっと深海であったり、そういったところがまだまだ可能性いっぱいあるんじゃないかと思って、じゃあそういったね、こと研究、本当は研究開発とかできるようなところって言って、でも食品っていうのはやっぱり人の生活に密着に、結びついているので、まあ、そういった、まあ、きれいなことを言えば世の中のね、食の安全というかね、そういったところに寄与したいっていうのもあって、水産練り製品の会社って言ったら紀文食品っていうのが大手だったので、そこでちょっと受けてみたら、まあ、縁があって採用してもらったので、それからずっと今に至ってるっていう形になります。
仕事上のやりがいを教えてください。
私もプライベートでスーパーとか行くときがあるんですけれども、お客様がですね、弊社の商品を買い物のカゴに入れていただいたときとかですね、やはり後ろで手を合わせたりしてですね、非常に、ね、ありがたいなと。数ある商品の中からですね、弊社の商品を、まあ、伊達巻であったりさつま揚げであったり選んでいただけるということはですね、非常にありがたいなということで、そういう時には喜びもひとしお。またですね、私の家族もですね、弊社の商品一緒に食べるんですけど、まあ、子供とかもおいしいって言ってくれる時は本当に幸せです。はい、そういう時に感じますね、やりがいを。
さあ、今回は株式会社紀文食品静岡工場を探ってきました。まあね、本当にみんな試食もさせていただいて、もう試食の感想が多いのかなとは思うんだけれども、まず私がね、その行ってお邪魔して感じたのが、全員同じ格好をして私たちにいろんな説明をしてくださったんですよね。なんかそのあたりもね、私がすごく印象に残ってるんですけれども、それを印象残ってる人っていますか？あ、で、下田さん、
やっぱりその食品のその衛生を保つために、髪の毛だったりほこりだったり、そういうのを入れないために、みんなでその帽子をかぶったり、その白衣を着たりだとか、そういう衛生に本当に気を使ってるのがすごいいいなっていうふうに思いました。
ですよね、本当に徹底していらっしゃるし、さらに教えていただいて印象に残っているのが、工場が主役だから っていう話があったんですよね。だから工場の人たちがしている服装で私たちも働いているんですっていうところも、何かチームワークとかそのあたりもすごく感じたんですけれども、小田さんは今回取材してみていかがでしたか？
伊達巻きって私もお正月以外でとても好きなのでよく食べているんですけども、気分食品さんのはちょっと他のと違ってとても美味しくて、先ほどもあったように食べ物を作るっていうのは命を預かるっていうのを聞いて、とても責任感のある会社だと思いました。
聞いていただいた時にカステラアハハハハっていうこう音声があったと思うんですけど、ついね伊達巻きって言いたかったのにカステラって言っちゃうほどふわふわだったんだよね。
そうです、説明でもあった通りカステラのようにふわふわにしたいっていうのがあったので、そういうの意識しちゃってとても美味しかったのでカステラって言っちゃいました。
どうでした、その伊達巻きの作り方というものも細かく説明してくださいましたけれども、はい、それを聞いて何か感じたことありましたか？
手巻きで伊達巻きを作ってたっていうのを聞いて、まあ他の会社は分かんないですけど、そういう丁寧なところが見えてとてもこだわりを感じました。
そうですよね、もういろんなところにこだわりを感じましたけれども、石山さんはどうでしたか？
はい、そうですね、工場が全国に5カ所のうちの一つが島田にあることや、バラエティ豊かな練り物製品以外も作っていることがすごいなって思いました。
どうでした最初の印象って、気分食品さんは知ってましたよね、名前は。あ、知らなかった、初めて知った。お、なるほど、じゃあ本当に何をしている会社かも分からずに行った感じだった。
そうです。
なるほど、でもその知らないで、何をしている会社か分からないで入ったっていうことで、何の先入観もなく取材できたんじゃない？
そうですね、うん、本当もちろん練り物の作り方とかもすごい勉強になりましたし、そうですね、こだわりもすごいよく見えてよかったと思います。
これから年末どうですか、一緒にご家族皆さんと一緒に買い物行ったりしてスーパーに行ったら必ずありますよ、
はい、
どう行ってみる、行ったもスーパー一緒に行ったりしてる、親御さんと
一緒に行ったりはしてないです、
ね、ちょっとさ行ってみようよこの年末一緒に行ってみて、それでこうスーパー行ってみると、はい、あ、これが気分食品さんかとかっていうの結構わかるんじゃないかなというふうに思いますよ、
はい、
はい、だから新しい年末年始過ごせますよきっと、はい、福井さんはどうですか、
その島田にこんな全国的な商品を作っている会社があるなんて、なんか初めて知って、あ、すごいなって思いました。
で実際商品だったりとか、はい、もう試食もさせてもらったじゃない、はい、食べたことあるものもあったよね、
はい、かまぼことかその練り物とかそれもいっぱい食べて、そうおでんの中に入れたりするので、あ、いつも食べてる味だなって思って食べてました、はい、
ね、これから本当にこの季節ですもんね、おでんだとか温かいものね、鍋類にはもう練り物を欠かさないし、お正月を迎える時にはやっぱりこの練り物っていうのはね、やっぱり欠かさないっていうことで、やっぱりそのお話の中で忙しい時期はやはり従業員数も多い、その働き方も変わってるっていうところも私結構衝撃だったんですが、どうですか、印象受けました？
お正月になるとやっぱりそのおでんを作るとかそういうところでやっぱり売り上げが上がるから雇う人の数を増やしているっていう風なのもすごい聞いてすごいびっくりしました。
でも聞いてみて、あ、なんか理にかなった仕事の仕方をしているのかなという気もしますよね。そこもなんか今回取材して新たな発見をしたなっていう風に私は思いました。で、またやっぱり食品を扱っている会社っていうことで、徹底している部分もいくつもありましたよね。どうですか、このあたりとかすごく私は気になったんですけれども、その品質に関してのこだわりっていうのがすごく感じられたんですけれども、強く言ってましたよね、
はい、疑わしきは仕入れせず、疑わしきは製造せず、疑わしきは出荷せず、疑わしきは販売せず
っていうね、そのこだわりを持ってものづくりをしているってすごいことですよね、うん、ここまで少しでも何か、あ、これはって思ったらやめる、
うん、
それって消費者にとってもすごくありがたいことですよね。いかがですか、この考え方、
うん、
大企業さんなので結構自信もつけていいと思うんですけど、まず疑うっていうのがあって、まあ、消費者目線でもとてもいい会社なんじゃないかなって思いました、
うん、本当ですよね。そこで働いている人たちの姿を見ていかがでしたか、2人は。
やっぱ作ってる時のやっぱ意識もやっぱり変わってるんだなっていうのはすごく思いましたね。
福井さんどうですか。
徹底することでもう買ってもらう人にまた買ってもらえるように、うん、その品質を良くするのはすごくいいことだと思います。
本当にとにかくこだわってで、消費者目線で、ものを作っている気分食品さんだなということも感じました。この、ね、年末年始絶対目にすること口にすることが多いと思いますので、皆さん今までとは違う気持ちでこの年末年始を過ごされるんじゃないかなというふうに思います。ということで今回は株式会社気分食品静岡工場を探ってきました。で年内最後の今回が放送になります。2023年がやってまいります。最後にね、みんなに来年の目標なんか聞けたらなというふうに思うんですけれども、下田さんからいきますか。
はい。私が今の高校に入ったのは、そのやっぱり放送部に所属したいっていうのもあって、まあ、その来年2年生になってすぐに、またその放送でのまた大会があるので、まあ、そこでトップ3と言わずに、やっぱりその一番を狙って、これからもスキルアップを目指して頑張っていこうかなというふうに、来年も頑張ります。
おぉ、力強い言葉。いいね。小田さんどうですか。
もちろん勉強も頑張りたいんですけど、まあ、私も部活でいろいろ放送とは関係ないこともやってるので、今9人ぐらい部活の同年代がいるんですけど、うん、みんなで頑張って協力していいものを作り上げていこうと思います。
放送部で？
はい。
何が番組とか作るのかな。
前テレビに出させてもらったりしたので、うんうん、もっと全国にしましょうのことを知ってもらえるように、うん、私たちも頑張っていこうと思います。
素晴らしいですね。1年生2人、福井さんどうですか。
来年はやっぱ受験の年なので、うん、僕は、競輪学校に行きたいんで、その、うん、まず自転車をちゃんと乗るっていうのと、あと 1000m のタイムをあと20秒ぐらい、あ、10秒ぐらい縮めないといけないんで、うん、そこをまず頑張って縮めていきたいと思います。
怪我気をつけてね、
はい、
頑張って、はい、島さんはどうですか。
はい、自己紹介の時に、新人戦一勝って言ったんですが、うん、それ結果的にできず、
うん、
なので、来年は、交代連で最後の大会になるので、それは一勝に もちろんしますし、2勝3勝って頑張ります。
テニスだよね。
テニスです。
はい、みんなそれぞれに前向きな目標があって、2023年も明るい1年になりそうですけれども、またね、この、高校生島田の仕事を探るでも、いろんな企業を、取材させていただくかと思いますので、このあたりもどうぞ、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。さあ、今回は島田工業高校の青井光輝さんはお休みだったんですけれども、島田高校の下田愛菜さん、島田商業高校の小田みちるさん、金谷高校の石山誠也さん、島田商成高校の福井幸人さんとお届けしました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。